エクストリーム知的体験ラジオ組み体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
ちょっと前までクソ暑かったのにもうちょっと寒い昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
最近、最近っていうか、どうなのかね、トランプ大統領って若干ちょっと注目度落ちてきたかなと思ってはいるんですけど。
あ、そうですか？
うん。いや、なんとなくだから出しすぎたっていうか、もうそろそろ、なんかその、さすがに毎日いろいろ言ってるからさ、
はい。
なんか、相当なことをしないと、なんかこう、あんまり注目されなくなっちゃってるっていうのは若干かわいそうだなと思うんですが。
ノーベル賞もらえなかったしね。
今後、ものすごいさ、まともなことを言い出したら逆に注目されるよねっていう、逆方向に触れた方がさ。
そうだね。直前に話を聞いた人に染まりきる人ですから、寄ってたかってまともな人が話をすればちょっとまともになるんじゃないかと思いますけどね。
かもしんないよね。いや、でね、なんかいろいろそう、結構、まあいろいろ覚えてなかったり、なんかいろいろ、間違ったりしてるじゃないですか。
そうですね。
実は、複数いるんじゃないかっていう、私の意見もあるんですよ。案外、典型的アメリカ人っぽいじゃんっていうさ、髪型さえなんとかすれば多分、案外似てるんじゃないみたいな気がするんですよ。
影武者がね。
体型的にもなんかアメリカ人っぽいな、みたいな。
そう。でも普通影武者は本人の言動をすごく勉強するもんだと思いますけど。
だから性格まで一緒なんじゃない？
ああ、適当でいいよってことですよね。
そう、全員荒いっていう。まあ、ある意味似てんだけどっていうね。
ああ。
うん、だから4人ぐらいいたら4人とも好きなことを言っているっていう意味で、なんか支離滅裂だなっていうのでも、まあリアリティあるなってなるから。
そうだよね。
うん。
ミサイル上げるって言ったと思ったら怒鳴ったりとかさ、突然そういう表現ぶりをしてますけど、それは人が違うからだったんですね。
そう、俺は言ってねえって、確かにそうだな。
ああ、そうだそうだ。あいつは確かトランプ B が言ってたっていう。
あいつは勝手に言ったんだ、みたいな。が本体がいないみたいな感じで、ね。
そうね。
うん。
まあ。まあ、
それぐらいだったら、あれぐらいはちゃめちゃに言い続けてても、まあ、4人いればあるかなって気がするもんね。
トランプさんはなぜあんなに赤い動乱を塗ってるのが問題がありますけど、あれもなんか顔色を隠すためとかそういうことですかね。
ああ、かもね。若干その、誰かにはシミがあるとかさ、もしかしたら、ちょっとそこまでは再現できてない可能性はあるじゃん。だから。いやー、そうでもしないと、実は4人だったとかって面白いよね。
ある意味ピエロみたいなもんだってことですよね。
そうそうそう。だから、あの人も踊らされてる可能性もあるからね。
ああ、ね。だからなんかこう、集合地が作り出した幻みたいな人ですよね。
そうそう。だから、世論に操られているものなんだよね。そう
そうそう。幻のそのアメリカの白人中流層っていうね。
そうだね。
目には見えない者たちが生み出した幻である。
まあでも正直あるらしいですよね。そのノスタルジーに憧れちゃうっていう、まあ、病気みたいなものがあるらしくて。まあまあ、それ過去は良かった幻想みたいなのがあるじゃない。
はい、
それが作り出した魔物であるっていう。本体はないのであるっていう。
これ今さ、我々笑いながら話してるから冗談になってるけど、まともな新聞とかに寄稿できそうな話ですよね。
そうだね。
うん。
まあ4人の下りはカットされる可能性ありますけど。
ああ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方に参ります前にお知らせです。
はい。
また次回一回お休みさせていただきます。
はい。
はい。個人の都合でございます。
はい。よろしくお願いします。
おそらく次回1回で済むと思うんですけど、まだわかんないので、続報があったらまた、ウェブサイトなり、ツイッターなりで告知をする予定です。
はい。
はい。よろしくお願いします。では、取り込みいただきました、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月3日、カラパイヤ。中国、爪が伝統薬に。
うん。
中国のネット上では、近頃思わず眉を潜めたくなってしまうような商品が取引されているということです。 それはなんと爪切りで切った人間の爪です。ネット上のフリマアプリや個人売買のプラットフォームに消毒済みの爪、伝統薬剤としての利用などと説明が添えられた小袋が出品され、実際に購入する人もいるそうです。この背景には中国の伝統医学において爪が薬として扱われてきた歴史があります。人間の爪は草甲、爪の甲などと呼ばれて、時代や書物によっても異なりますが、止血や解毒、解熱、利尿といった薬効のほか、子供の腹部膨満や扁桃炎にも効くとされています。爪をそのまま使うのではなく、洗浄殺菌した上で焼いて灰になったものを粉にして内服したり塗ったりして用いるということです。実際に爪を薬効成分として処方される例は現代においても確かにいくつかあるそうです。2018年には中医薬学以来の特許薬で喉の炎症を抑える抗炎丸、喉の炎の丸という薬に人の爪が含まれていたとしてニュースになっていました。さらに2025年2月には腸にポリープができた天津の女性が中医の治療を受けたところ、処方薬に人間の爪を焼いたものが含まれていて驚いたというニュースが話題になっていましたということです。
お
ーおー、まあね、
きゅ
ー、なんかこう珍しい部分みたいなものは全部薬として扱ってきた歴史がありそうですもんね、中国。うん。
絶対魚の目とかはさ、珍重されてきたと思う。
それをさ、取っとくやつがいるからでしょうね。
そうだろうね。
うん。
なんだろうな、もう、まあ、やっぱでも、これ人間の、やっぱりなん感覚って変わってないなっていうのはさ、やっぱり、レア度だよね。うん、レアなものは効くに違いないとかさ、
そうそう、
レアなもん、レアキャラは強いんだみたいなさ、そういう、盲信が根底にあるよね。
そうなんだよね。それを現実的にやっちゃったのが中国4000年の歴史じゃないですか。
だって4000年前には他に何もないからね。
だ
から、ね、手元にあるもので。
水銀飲んで不老不死になるんじゃないかみたいなさ。
やってみようみたいなことなのね。
どうなんだろうね。まあ見たことないけど、そういう動物がいるらしいからっつって、サイの角とかも薬になってるんじゃないの。いまだにそれが理由で狩られるよね。
うん、いやだから、正直それで変な動物が取引されてるわけでしょ、ああいうところで。
そうです。
ね、それいろんな問題が起きてるわけですから。
はい。じゃあ人間の爪もガンガン刈ろうっていう。
いや、だから、爪切り無料みたいな店が。ネイルサロン無料みたいなところがあるかもしれない、ね。
切った爪はいただきますけども。
ね、削って削ってそれを、もう粉になってるからさ。ね、早いっすよね、と。
ただまあ、それがレアじゃないから、あんまり高くならないってことですよね。
だからやっぱこれはでもさ、爪ってその人のやっぱり成分なわけじゃない。
はい。生きた証ですよね。
摂取した栄養とかさ、多分そういうものも影響すると思うんで。
はい。
だから、誰のっていうのが問題なんでね。
ああ、そうか。
重要ですよね。
毎日カップラーメン食ってるやつよりも、毎日マンガン全席食ってるやつの方が、みたいな。
そう、だから、薬効みたいなものがあるものをさ、そういう千人の爪とかあったら、それは効くかもしれないけどさ。
そうだ。
霞を食って言いますみたいなね。
まあ、昔やってたかもしんないのは、小さい女の子に果物だけ食べさせるみたいな。
ああ。
で、生えてきた爪をみたいなさ。
ああ、まあね、そんなことやってもおかしくないね。
おかしくないですよね。うん、
でもこれは、炭にしてるっていうのもなんかね、すべてそこで栄養素とかはなくなっちゃうんじゃないのかなって気もね、しますけどね。
そうなんだよ。その現代的な医学の知識と、こういう伝統的な薬の知識っていうのはどこで折り合いをつけるんだろうっていう。
炭って飲むのはすごい伝統的にやられてるところってあるんですよね。
ありますね。炭の活性炭的なその細かい穴が開いてるから、そうそうそうそういろんな悪い成分を吸着して排泄できるっていう。
そう、有害金属とかね、排泄できるっていう。だから結局そこなんじゃないのかなって気がしてきたんですけどね。
全部焼いて飲めばね。
おー、まあ、たまたまの爪の方が効きそうだよねっていうのはあるけど、
あ、
最後は炭の効能なんじゃないかなっていう。
だからやっぱり炭もさ、備長炭とかはいいって言うじゃないですか。
ああね。空洞が多いとかそういうのあるね。
やっぱその素材によって炭も成分的に異なると信じたいんじゃないですか。
まあ信じたいだろうね。
そうするとやっぱただの爪よりもちょっとレアな爪の方がいいとか、うん、もしくは爪以外の体のパーツの方がいいとかもあるよきっと。
嫌ですね、なんかそうなると。いやー、あとあれじゃない、中野さん。
はい。
結構中国ってほら、すごい国家的にもう、なんですか、ものすごい力を入れて各、なんかオリンピック金メダリストとかを輩出してるから、
はい。
とはいえその後別にプロがなかったりすると、やることなくなっちゃうじゃないですか。
ああ、そうだね。
だから、元金メダリストの爪とかさ、これを売って、 暮らしていくんだみたいなことがあってもおかしくないよね。
余生は爪を伸ばしていくっていうことで。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月3日、レコードチャイナ。温水洗浄便座から熱湯。
ああ。
中国で温水洗浄便座から熱湯が噴射され、女性が局部に火傷を負う事故がありました。
うん、
中国メディアの旧派新聞が2日に報じています。被害に遭った北京市の女性によると、問題の温水洗浄便座は3年以上問題なく使用できていたものの、以前から噴射される水の温度がやや高いと感じることがあったということです。9月20日、いつも通りビデを使おうとボタンを押したところ、一瞬動作が引っかかるような感じがした後、湯気が出るほどの熱湯が局部に噴射されました。その後、浴室のシャワーで局部に水を当て応急処置。続いて、市販の火傷用の軟膏を塗りましたが、違和感があったため病院を受診。医師は、陰部の2度熱傷と診断したということです。火傷の程度は1度、2度、3度に大別されていて、2度は、真皮まで障害が及んだ状態を指し、水ぶくれや赤い腫れができる程度だということです。メーカーに連絡しましたが、当日は返答がなく、翌日、SNS で公式アカウントをメンションして、事故について投稿したところ、すぐに連絡があり、補償などについて前向きな話が進められ、すでに和解で合意したということです。原因については、技術者が現場で点検する必要があるとして、現時点では明らかにされていない、ということです。
いや、
おっかないですね。
こればっかりはないようにいろいろされてるはずなんだけどね。
どうなんだろうね。絶対に熱くならないようなフェイルセーフが何重にもあるかどうかっていう。
っていうかさ、あの中でさ、
はい、
なるの？そのネット。つまりさ、瞬間湯沸かし器みたいなものって結構、なんで、頑張んないとなんないじゃない？
あ、そうだね。ぐるぐるぐるぐる回って何周もして、やっと熱々になるよね。
まあ、だから確かに、いや、ゆっくりとでも、要はサーモスタットみたいのがない限りは確かにゆっくりゆっくりあったかくはなるのか。
そうだね。
湯気が出るぐらいまでね。
そうだ。だから今、サーモスタットって言いましたけど、上限をモニタリングしてなかったりとか、それが壊れたりすると、限界突破する可能性はあるよね。
そうだよね。だからまあ、結構、いや、なんかね、ちょっと昔、多分日本のやつだと逆にその省エネ機能としてさ、
はい、
普段そんな温めずに、その瞬間で一気にその温度までみたいなのは確かあった気がするんですよね。
ああ、なるほど。ティファール的な。
そう考えると危ないよね、確かに、ね。結構な能力持ってるわけだからさ。
だからそれやっぱセンサー頼りですよね。
そうだよね。
ちょっと引っかかるような感じがしたとか言うのも怪しいじゃないですか。
ああ、ぐーみたいな。
本当はもう出てもいい温度のお湯が出ないで、そこで温められ続けてガクって一品出たみたいな。
そっか。いや、怖いよね、これ、ね。
怖いよね。ウォシュレット使ってると思うんですけど、
うん、
こういうこと考え出すと次からトイレ入るのちょっと怖いですよね。
でも、一応初めて聞いた話の気がしますけどね。
ああ、そうね。ウォシュレットから熱湯みたいのは、たけし軍団か中国かって感じですよね。
いや、一方は意図的な方ですけど。なので、そんなに熱くないけど、リアクションで持ってっているところは正直あると思うんですけど。
ああ、押すなよ、押すなよってことですよね。
熱湯ではないですからっていう。
芸人さんすごいなっていうね。
そう。ぬるま湯でもいけるが、同じリアクションを取れる。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月7日、朝日新聞。警察官を語る男書類送検。主に暴走族を取り締まる覆面バイクの通称、黒バイの隊員を装って、事故現場で警察官を語るなどしたとして、宮城県警泉署は、男20歳を道路運送車両法違反、道路交通法違反、軽犯罪法違反の疑いで仙台地検に書類送検したと6日発表しました。自らが所有する 250cc のバイクの左右と後部に赤色灯をつける不正な改造をし、無免許運転をしたほか、物損事故を起こした男性に宮城県警暴取隊暴走族の対処部隊となりますなどと話して警察官を語ったというものです。男は白バイに憧れて真似て改造したと容疑を認めていて、他にも危険な運転を止めたり事故車両への声かけ、周辺の交通整理をしたりしたこともあると話しているということです。男の目撃情報が宮城県警に複数寄せられていて、防犯カメラの映像などから特定、改造に使った部品や隊員を真似た服装はすべてインターネットで購入したと供述しているということです。 黒バイは一部警察が運用していますが、宮城県警は現在運用していないということです。
いや、趣味で警官をやっておりますと。
あ、そうですね。信号の前で緑色の旗を振ってる分にはいいんですけどねっていう。
まあ、交通安全をね、そうそうのために、ボランティアで活動する人はいますよね、確かに。
いますよね。
うん、
それがここまで行き過ぎてしまっている。
事故車両への声かけ。まあ、これもね、あ、大丈夫ですかみたいな、まあ、確かにしてもいいし。
あ、そうですね。まあ、善良なドライバーとして義務ですよね。
交通整理も、まあ、ちょっと混乱しているのであればね、ちょっと。そう、ね。勝手でもいいかもしれないけどね。
ちょっと止まってくださいみたいなことはあると思う。ただ、そいつが、格好がもろ警察だっていうことですよね、問題は。
そうだね。だから、まあちょっとでも、実害が出てるかっていうとちょっと微妙なとこなんだ。
ああ、まあ一応その法律上、赤色灯とかはつけちゃいけないわけですよね。
あ、そこがいけないってことね。
うん。あと、警察の格好を真似てもいけないわけですよ。で、そもそも無免許運転なんですよ。
ね、だから免許は取りなさいよ。あ、だから憧れているけど、当然まだ慣れないことはそうだね。確かに。
そうだね。
あ、そうかそうか。
ただまあ二十歳なんで免許は取れるんですね。
まずはそこっていうか、もうバイク改造しちゃってるけどさ。
ああ、まあ不正改造はね。うん。
順番がちょっと逆だよね。だ
から憧れがすごい先行してるんですよ。で、後々免許も取るし、もしかしたら警察の試験も受けるかもしれない。
まあ、前科を持った時点でね、ってのはありますけどね。
道が閉ざされてしまった可能性はあるね。うん。試験、無事に受かって面接の時に、君はあの時のっていう話になんないからね。
なんないよね。うん、まあ、何ですかね。漫画だったらまだね、OK かもしれないけどね。
そうだね。う
ん、そこで大体、なんだろう、偉い警視総監とかが来て、特例を認めるみたいな、
ね。ああ、そうだね。うん、だそれがスーパーヒーローみたいな力があればね。
あ、そうだね。だから、うん、ヒーローものならね。
あるんですけどね。うん、
ありなんですけどね。
あとは現地警察が腐り切っていればね。
誰でもいいんだっていう。
そうそうそうそう。市民はあいつこそが警察官だっていうことになるかもしれないですけどね。
そうだね。
うん、バットマン的な。
もう誰もなり手がいないんだ、この街では。
その二コースですよね。このまま日本の警察が腐敗していけば、バットマンコース。
うん。
あとは途中で特殊な能力で開花すれば、ヒロアカコース。
そうか。うん。まあ、あとはあれだね、その、だから、もともともう、警察に頼らない自警団で OK みたいな地域かもしれないからね。
ああ、そうね。交番もないみたいな地域かもあるかもしれない。う
ん、確かにお前正しかったなと。自警団的にやらないと。もう警察なんて当てにならんみたいなね、ところかもしれませんのでね。
タレコミいただきましたゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月7日スイッチニュース、陰毛のウィッグがロシア人女性の間でトレンドに。ロシアの女性たちは最近自然な見た目を何より重視し始めたようです。海外メディアによると、陰毛のウィッグがロシアのマーケットプレイスで売り上げを伸ばしているということです。今ロシアでは全般的に自然派のファッションや自然思考生活スタイルがトレンドになっています。しかしロシアでは永久脱毛で陰毛なしにしている人が多く、またワックスで定期的に脱毛している女性も多く、毛が生える際のチクチク感が嫌で脱毛を続けながらウィッグをつけているということです。ロシアのオンライン新聞マッシュによると、陰毛ウィッグの価格はだいたい600ルーブル約1000円から5000ルーブル約8900円ほどです。ただしこれらは人工毛で、より本物に近い人毛製となると値が跳ね上がり、最低でも2万ルーブル約3万5000円からになるということです。また装着に使う接着剤は特別なもので、皮膚や粘膜に対して安全なものだということです。
いやー、それは、自然派なのかな、
うん、
それって。
でもね、これ、何年か前から実は話題はあって、
うん、
2024年には、これは防具ですね。防具でも、陰毛のウィッグがファッションアイテムになってるよ。セレブの間で、みたいな話もあるし、で、同じような話題が今年もあって、タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。10
月17日、フィガロジャポンによると、キム・カーダシアンがフェイクの陰毛付きショーツを販売して完売したということですね。
またあの人かよ。
でも、あいつが食いつくってことはやっぱ話題なんですよ。
まあ、これはこの炎上商法でいけるなっていうね。
そうそうそう、そう。やっぱり。今やっとけっていうことです。
嗅覚があるんで、そこあるんでね。うん、ナチュラル思考でカツラっていうのもどうかと思いますけどね。
あ、そうだから、全身の毛を抜く方向に、どうしても女性の美容は行きがちなわけですよね。
ああ、だから、放っておいたらこうだよねってことが自然派だと言われれば、まあそうか。
そうそう。で、一回脱毛しちゃうと、なかなか揃わないじゃないですか。しかも永久脱毛しちゃうと、もうほぼ生えないわけで、それでも自然派に憧れが芽生えてしまうと、じゃあどうすればいいんだと。普段人に見せないときはいいけども、人に見せるときに自分は自然派だってことを語りたいわけですよね。
ああ、なるほど。
うん。
でも、何ですか、幼少期は生えてないのが自然なんだから、別に不自然ではないんだけどねっていうね。
まあまあまあ、そうですよね。年とともに生えてきて、まあ年とともに抜けていくっていう。
それが自然ですってことか。
ですよね。だからまあ、ここ何十年かの脱毛ブームのアンチなわけですよ。
ああ。だったらさ、まず自然派というなら脇毛からどうって感じじゃない？
そうだよね。脇毛ウィッグもあるべきですよね。
見えるとこだから、より一層ファッションアイテムとして価値もあるでしょ。ねえ。
そうだね。だから、レッドカーペットとかでドレスの下にちゃんと脇毛ウィッグをつけているかどうかっていうチェックすればいいんじゃないですか。
そうそう。不自然派な気がするけどね、それはそれでね。
でも、あれですよね。男性用の胸毛のウィッグはあるよね。
イタリアを中心にあるんですか？まさかアンディ・ガルシアもあれは偽物だったのかとね。
あ、うん、まあまあ、あれですよね。やっぱその、マッチョに見せたい願望と自然派はあんまり同じじゃないと思いますけど。
そうか。だから本当の自然派だったらさ、ある意味その、うん、要は脱毛しないだから、腕毛もまあまあ生えてるし、脇毛もまあまあ生えてるしと、
うんうん。
全般的にまあまあ生えてるのが自然な気がしますけどね。
そうですね。だからファッションと自然派みたいなことはあんまり元々相性が悪いですよね。
本来はね。どうなんですかね、これやっぱり。過度に、永久脱毛までしたぐらいだからさ。
はい、
むしろ、そんな、まあでもこういう人たちは極端に触れるのかな、そういう意味では、ね。
そうだね。大体トレンドもんですから、10年、20年で右に行ったり左に行ったりするんでしょう。でも永久脱毛はもう戻れないから。
ああ。ブームで乗るものではないことだ。永久はね。
永久はね。
うん、そうだね。だ
もしかしたら、この自然派のブームが行き過ぎると、次は剛毛ブームになるかもしれないじゃないですか。
そうそうそうそう。うん、むしろ生やしたいんです、みたいな、ね。
永久育毛でお願いしたいっていう。
まさか育毛するんですか、そこにっていう人が出てきちゃうからね。
かもしれないですよね。よくわかんないよ。だから、その、ちょっと前にもさ、偽乳首問題とかあったじゃないですか。
ああ、あったね。
こういうのは、なんか、誰かの思いつきなだけですよね、これは。
まあ、目立ちたい精神ですよね、結局のところね。
そうだね。
だ
次は、ありもしないところに毛を生やすとかそういうのが来るんじゃないですか。
まあ、なんでもありじゃん、そんな。だって、ふざければいいんだからさ。
あ、そうだね。
だから、片眉毛ブームとかも。
山ごもりスタイルね。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月8日、HBC ニュース北海道。巡査長、詐欺見抜けず。不審に思った男性が警察官に相談したものの、警察官も詐欺を見抜けずに、130万円を騙し取られた70代の男性が、北海道に損害賠償を求めた裁判が8日、釧路市で始まりました。釧路市の男性に電話がかかってきたのは2025年2月。このままではあなたの携帯電話が使えなくなります。電話の主は通信事業者の東を名乗る男でした。男性は料金未払いの覚えがなく、不審に思って電話を切らず近くの交番に駆け込みました。電話を変わったのは20代の巡査長。東と話を終えると、男性には、相手はちゃんとした債権者です。対応しないと大変なことになります。あなたの対応も大変失礼だったようなので、ちゃんと相手に謝罪して対応してください。と男性に告げたということです。警察官は特殊詐欺を見抜けるまま男性を交番から返したということです。その後も東を名乗る男らから裁判中止費用やウイルス除去費用などの支払いを求められた男性は合わせて130万円を騙し取られました。詐欺の被害に遭った男性は救済措置について北海道警に尋ねましたが、保証する制度はないと説明を受けたということです。男性は7月、精神的苦痛を受けたなどとして道に対しおよそ250万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。 8日、釧路地裁で開かれた初弁論では、北海道は請求棄却を求める答弁書を提出。北海道警察監察官室は HBC の取材に対し、係争中につき回答を差し控えるとコメントしているということです。
いや、これもグルですよね、こいつもね。
ああ、もう内側にいたんだ。
もう、電話前に取り込まれてるとしか思えないよね、この発言。サポートしちゃってるもんね。後押ししちゃって。
何割か入ってるだろうって話ですよね。
だから近く、この交番のね、近くにかけるからと。あの家にかけるからってことで。
はいはい、わあ、おっかない。
そうするとここに来るだろうっていうのも予想されてね。
そうですね。うまくいけば、お前にもキックバックがあるぞと。
ねえ、だって、なんだろうね、見抜けないっていうかさ。なんでさ、そんなに自信満々に言っちゃったんだろうね。
ああ、そうね。20代だってことでだいぶ若いおまわりさんだったとは思うんですけど、まあ、だからこそ詐欺側の口八丁手八丁に丸め込まれてしまったんでしょうね。
あ、
まさかさ、相手がおまわりさんに変わったらっていうマニュアルがあるかどうかはちょっとわかんないからさ。
まあ、でもあれなんでしょう。だからなんか家族に変わられたらみたいなのあるじゃない。
なるほど。
それマニュアルはあったんだろうね。
そうね。おまわりさんは相手がちゃんとしていると。
ちゃんとしている。
で、その上、あなたの対応が大変失礼だったというふうに伝えてるんで、詐欺側のマニュアルにはそういうふうに言えっていうことが多分書いてあるよね。
ああ、だから、もうこれあれだよね。完全に、ただ、すごく丁寧な対応の人が出たら、あ、この人大丈夫な人ですって言っちゃったってことでしょ。
ああ、そうなのかな。
要はだから、警官から見ても、この人ちゃんとした言葉遣いだし、まあ犯罪者じゃないだろうみたいな、そういう先入観で。
そうね。
おそらく。
で、その上、その元の電話の持ち主は、私に対して大変失礼な物言いをしていて、このままでは裁判も辞さないんですみたいなことを言ったんだと思うんです
よ。ああ、そうか、そうか、そう
か。だから、ちゃんと対応しろっていうふうに丸め込まれてしまったわけですね。
か、
うん、多分それは、対おまわりさんマニュアルじゃなくて、第三者用マニュアルなんでしょうね。
そうだろうね。う
ん、起点が効くやつだったわけですね。
そうだね。まあ、ちょっとこれでも、なんだろう、今こんだけ言われている中さ。
はい。
ねえ。だったらもうやっぱりいろいろこちらから質問をするとかぐらいの起点を聞かせなきゃね。
ねえ、だから、おまわりさんの中でもさ、こういう電話がかかってくる被害が相次いでいますっていう研修は絶対あるじゃないですか。それにまだ間に合ってなかったのかもね。
そうね。
タイミングが悪かった。
だから、こういうやつはもう一回、こういうの対応しているやっぱり警察にもう一回転送しなきゃダメだよね。
ああ、そうだ。自分で分かったふりをしないっていうね。
そうだって分かんないもんね、それ確かにさ。その本当の電話が詐欺かっていうのはそんな口調とかで判断しちゃいけないわけでさ。
そうだね。
ね、こういう情報じゃあ持ってますかって言って出せるかどうかとか、そういうことなわけでさ。
実際に本当の債権者っていう可能性はゼロじゃないからね。
そうなんだよな。それはさ、まあ、変な話、なんかこう、警察は警察で、もうたらい回しにするって作戦だよ。まあ、いろんな部署を点々と、いや、ちょっとこれ俺わかんないな、みたいなでさ、みんなわかんないな、って言って、いろんなとこを回すっていうね。
ああ。
それはいいんじゃないですかね。それ、やっぱ時間かけたくないだろうから、向こうもね。
あ、そうだね。ボロが出る前に聞いたいもんね。
そう。やっぱちょっとそういう、あれだよね。こう、逆探知するから。伸ばせ伸ばせみたいな世界
です。取り込みいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月8日、KSB 瀬戸内海放送。冷蔵庫に買った覚えのないうどん。
おお。
窃盗目的で空き家に侵入したとして、香川県の男39歳が、邸宅侵入と窃盗未遂の疑いで8日逮捕されました。警察によると、男は9月26日の午前10時頃から、翌27日の午前7時頃までの間に、窃盗目的で空き家に侵入した疑いが持たれています。室内を物色したものの、金品を見つけられず、窃盗は未遂に終わりました。犯行が判明したきっかけは、空き家の持ち主の男性が4日前の9月22日に訪れた際、台所の冷蔵庫の中に買った覚えのないうどんなどが置かれていたのを見つけたことでした。男性が不審に思って防犯カメラを設置し、男が侵入している様子が映っていたことから警察に届け出ました。警察が8日、逮捕状を取って男の自宅を訪れましたが、男は風呂の高窓から逃走。近くの山中で逮捕に至ったということです、
うん、
男は警察の調べに対し入ったのは間違いないと容疑を認めています、警察は男が以前にもこの家に侵入していた可能性があるとみて捜査を進めているということです。
やっぱり、うどんなんだね。
香川県ね。
香川の人は、その我慢ができなかったことだもんね。そんなところで食べなくてもいいのに。やっぱり、ちょっと、病的なまでに執着してますね、うどんに。
だから、近隣にうまい立ち食いのうどん屋とかがないんじゃないですか？
ストックしとくんだ。
そうですよね。あ、でもどうなんだろう。その、香川県の人の実態がよくわかんないな。その、必ずうまいうどんを食いに行くのか、それとも家でもしょっちゅう食ってるのかっていう。
いや、聞いた話によると、そのやっぱ美味しい、その冷凍のうどんとかってのはすごいこだわりがあるみたいですよ。これなら冷凍でも美味しいよね、みたいな。だから、そういうお気に入り品をストックしてんじゃないですか。冷凍庫
には。自分で納得いくやつをね。
まあ、緊急時のためにっていうこと
で。急にうどんが食べたくなった時のためにっていうね。
そう、
うん。他人の家だけど。
他人の家にも置いとくんだよ。だから、セーフハウスみたいな。いろんなところにこう武器を隠し持つみたいな。スパイのような動きを見してるのかもしれない。
ああ。そうね。ここはもうバレたから俺はあっちに行くぞっていう感じの。
ここにもうどんは置いてある。大丈夫だ。
ってことは、ここだけじゃないなっていうね。あと何箇所かうどんがあるぞっていう。
そう。いろんなところにうどんを配置しているかもしれないから気をつけた方がいい。ね
そういううどんスパイな可能性がある。取り込みいただきましたゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月9日オトナンサー。高校生が思うぶっちゃけなくなってもいいメディア。
お
ー。10代現役高校生を対象としたマーケティング情報サイトを運営する若者リサーチが、全国の現役高校生を対象としたなくなっても問題ないメディアに関する調査を実施、その結果を発表しました。
うん、
全回答者にぶっちゃけなくなっても問題ないメディアは何かと聞いたところ、圧倒的1位になったのは Facebook で 55.9%、
うん、
半数以上を占めていて、圧倒的に必要とされていない事実が浮き彫りになりました、
うん、
理由としては使ったことがない、使ってる人を見ない、インスタがあるから同じ機能はいらないといった声が特に多く集まったということです。中にはどんなアプリかわからないといった Facebook の存在すら知らない高校生もいたと言い、同社は Facebook は高校生の生活に登場すらしていないことがわかったとコメントしています。
うん、
他にもおじさんしか使っていない、本名フルネームだし怖いなど、リスクを鑑みて利用を控えたいと考える高校生もいたということです。
うん、
次いで2位はラジオで 27.3%、うん、回答した高校生らからはほとんど聞かないので、なくなっても自分の生活には影響しないと思う、年一で聞くかどうかだから、ラジオを使った覚えがないなどの声が上がりました、
うん、
3位は TikTok で 6.1%、 若者メディアの代表格という印象のあるメディアの一つですが、時間、生産性、民度、どれをとってもこれよりひどいメディアはない、危ないことに巻き込まれる可能性がある、治安が悪い、頭が悪い人しか見ていなさそうだ、迷惑な TikToker が増え始めているなど、民度の低さや治安の悪さを理由に挙げる高校生が多数という結果になりました。また YouTube ショートでいい、インスタのリールで代用できるなど、 YouTube や Instagram で代用できるという意見もあったということです。
なるほどね。
ちなみに4位が X、 旧 Twitter で 5.1%、 5位がテレビで 4.4% ということで、テレビの方がなくなってほしくないと思ってる人の方が多いわけですね。
まあ 4% 5% になるともはやなんだろうな、
あ、
好みの問題になってますけどね。
そうね、 Facebook 55% のラジオ 27% に比べればね。
まあそうだろうね。結局 Facebook、 まあもう文章だもんね。
そうだね。
基本ね。やっぱね。いや、文章は見ないでしょ、今ね。
長い文章を見たり聞いたりすることは嫌なんですね。
そうだろうね。うん、私は思うんですけど、何ですか、ショート動画、はい、じゃなくロング動画っていうのは今後流行んないんですかね。
ああ。
5時間の動画しかないっていう。
ああ。流行るわけはないですよね。AI に予約してもらっておしまいですよ。
いやさ、でも反動っていうのがあるからさ。
反動が来るんだったら、長い読み物とかは来るかもしれないけど、そう、自分の時間が圧倒的に拘束される長い動画ってのは無理ですよ。
いや、なんかもうさ、その、タイパタイパって言ったけど、疲れたと、うん。
あ、
もう俺は黙ってここに座っていたいみたいな。5時間とか座っていたいんだっていう、その反動でなんかす。
あ、でもそうか、最近さ、
うん、
映画国宝がちょっとだけ流行ったじゃないですか。
ああ、そうね。
あれ3時間あるよね。
てか長いじゃん。あれも長いでしょ、なんだっけ、鬼滅とかもよくわかんないけど。
そうだ、鬼滅も長い。
長すぎるっていう意見があるぐらい長いんだからさ。
あ、でもどうなんだろう、高校生が見てんのかね。
そうだね。大人向けなんだ。もうすでにね。ねそうだね。でもさ、嫌じゃない？映画行ってさ、30分で全部終わっちゃうみたいなさ。昔のさ、なんかさ。
ああ
それ、あの、幼稚園児向けの持たないから15分の2本立てみたいな世界じゃん。
子供が泣き出す前にね。
いや、でもそういうことなってるんだよ、多分。あんなに短いのを連発で見るのに慣れてたらさ、
うん、
無理だと思うよ、2時間とかは。
そうね、うん。鬼滅が最初にアニメ化されたのは2019年だそうなんで。
6年前。
今、高校生の人はまあ、ギリ見てるか。
うん、と思う。だから、あれじゃない、もう、あの、彼らにとっては、もう、あの、重厚頂戴すぎて、
あ
の、ドストエフスキー級だと。何もわかんねえと。
罪と罰かっていう。
そう。毒は無理っていうことかもしれない、
ね。人物が多すぎるっていうね。
そう。
うん。
だからあれ、それをまとめたショート動画を見てからじゃないとダメだみたいなことになっちゃう、
ね。ああ、そう、予習ね。
鬼滅の刃、やっぱ、予習動画をまず流してくれよと。
うん、いや、あの、多分そういうこと言う人は予習じゃなくて結末だけ見ると思うね。
ああ、
うん。
うわ
結局さ、物語を楽しみたいわけじゃないわけですよ。
あ、ついていきたい。どんなことがあったか知っておかないといけないってことか。
いや、ね、その瞬間だけ盛り上がりたいだけですよね。まあ、そのブームに乗り遅れるなみたいなのはなくはないでしょうけど、うん、今こんだけ個人個人が分裂してる状態で、それほど昔みたいな同調圧力はないですよ。
すごいよね、その、だから、ピークタイムを繋いでいきたいってことだね。
そう、だから、すっごい瞬間暇つぶしみたいなものの連続なんですよね。
いやー、湯沸かし器みたいな感じだね。パッパッパッっていう。
瞬間だけだろ、それ。
そりゃ疲れるだろう。っていうさ。
だからこそね、文章を読んだりした方が楽だと思うんですけどね。
ね。
あとこのラジオがいらないって言ってる人たちは、平和な時代に生きてるだけですよね。
ああ。そうだね。
これはさ、ここ何年かの、例えば石川県の地震とかさ、そういうところにいた高校生に聞いてるわけじゃないからこうなるんですよね。
う
ん、
そうだろうね。うん、なぜ、持ち出し袋にラジオなのかってことですからね。
そうですよ。うん、
まずは。
うん、まあでも、どうなんだろうね。そのラジオの電波と携帯の電波で、どれぐらい安全性に差があるかっていうのは、まあ、現代的にはちょっと分かんないところはあるね。
でもさ、すごいよね、そのさ、例えばさ、ああ、携帯が繋がらない、繋がりづらいですって言ったら、なんかアンテナを立てに行くわけじゃん。
う
ん、
あ、はいはい。
地域に。うん、つまり、すごい、局地的しかカバーできないわけだよね、やっぱり。
そうだね。
だけど、ラジオってなんとなくあの、東京タワーの上のやつってガーンって行けんじゃないか、みたいな。そういうイメージを持ってるんですけど。うん、
まあ、あれもね、範囲はあるからね。
まあ、いろいろ繋いね、途中でこう、延長してるんでしょうけど、でもなんとなく、結構な出力でいけそうだよね、その一箇所からね。
いや、まあ、うん、アンテナはさ、その地方行ったことないからあんま知らないだけで、いろんなところにタワーが立ってるわけですよ。
おぉ、もうあれ、さすがに日本全国東京タワーから行ってないとは思いますけど。
行ってないわけですよ。う
ん、まあでもさ、でも、そういう地域に、だから、なんとなく何本かあればいいみたいな世界じゃないですか。カバー率としてはさ。
まあね。
なんか。
携帯電話よりは広いですよ。
そう、あんなにいっぱい立てなきゃいけないのかみたいな世界とは違うからね。
だって、うん、ものすごい数アンテナ立てたけど、やっぱり万博の会場は電話つながりにくかったらしいですからね。
で、ラジオってさ、たくさんの人が聞いても大丈夫でしょ？
全然大丈夫ですよ。聞くだけですから。
使うね、何かを使ってるわけじゃないからね、その。バンドウイルスの問題はないからね。
ねえ。だまあ、本当に何か問題が起きた時にラジオのありがたさを身に染みた高校生は、この意見を翻してほしいなと思いますけど。
そうだね。うん、あとはなんか渋い高校生が AM ラジオにハマってね。激推ししてくれるとかそういうね、うん。
でもあれですよね。一昔前に比べると、オールナイトニッポンとかは大ブームですよね。
あれもだからラジコとかで聞いてるんでしょ。
あ、もちろんそうだと思いますよ。
なんかポッドキャストとか。だから、ラジオメディアじゃないのかもしれないね、すでに、ね。インターネットメディアなのかもね、彼らにとっては
みたいな。ただの音声メディアであって、ラジオ、電波メディアだとは認識してない可能性はあるね。
多分そうかもしれない。だから、確かにそう言われちゃうと確かに、ラジオのプラットフォームがいるかどうか、ちょっとその災害目的とかによ、ね、よるかもしれないよね。
そして、3位は TikTok で 6.1%。なんと言っても治安が悪いと。頭が悪そうだと。
高校生に頭が悪そうだと言われてる奴は一体誰なんだって気がするよね。
だからまあ、中学生以下が対象だってことですよね。まともな高校生には面白がられるメディアではない。
いや、わかりますよ。だから最初の物珍しさで言ったけど、もうなんか、薄いものだからね。
う
ん、
ああ、そうだね。
見続けらんねえよっていうところもある。うん、で、何か注目集めようとすると、 あの、犯罪者が出てくるってことですよね。ああ、
そうですね。だから、ちょっと前に YouTuber が捕まり始めているって話題があったじゃないですか。あれのすごい短く凝縮したやつが連続して流れてくるだけですよね。
そうだね。
うん。やりすぎたやつが連続して流れてくる上に、最近では AI の偽動画とかもすごいから、もう信用がならんっていう。
だから、もうちょっと、なんなんだろうね。そういう、まあ飽きられてるっていうのもあるんでしょうね。その、もうさ、うん、最初のあれもないから、
そうだね。
見続けらんないよってこともあるだろうし。なんか、そうすると何を見てるんですか？やっぱり YouTube をずっと見てるってことか。
そうだね。ランキングにないのは、
インスタと YouTube。
インスタと YouTube だね。
ああ、なるほどね。でも YouTube もなんかショート動画でいいみたいなことだもんね。
TikTok を見るぐらいだったら YouTube ショートでいい。
ああ。
ってことは、まあ YouTube は見てるってことですよね。
まあ YouTube の方がやっぱりそこのなんでしょう。いろんな管理がまあ一番古参だから、うん、ね、そうなんか、いろいろバンしたりもしてるでしょうし、なんかあまりにひどいとね、うんうんうん。だからまあそこはある意味治安が一定保たれてると、自警団によって。
まあ、保たれてるように見えるだけですよね。
見えるってことだね。
一見ね。うん。うん、実際には、まあ自分の検索履歴に基づいたレコメンドに染まりきってるわけですよね。
そうなんだよ。うん、まあ、結局テレビに戻るんじゃないですかね、みんな。
ああ。
テレビとラジオはさ、そう、自分の閲覧とかそういうのと、まあ、無関係だからっていう、
ね。ああ、そうね。
おかしな時代だよ。
まあ、ツイッターとか見てると、トレンドに、やっぱりテレビの話題は上がってるもんね。
なんか、うん、結局楽なんだよ、テレビはっていう。
そう。だから、その広告会社からのお金がテレビに回んなくなったから、テレビは金がなくなったって言ってるけど、
うん、
見てるのはテレビっていう可能性があるよ。
そうなんだよね。うん。だからその辺うまく融合ね、してくると、それは全然生き残れるんだと思いますけどね、本来はね。
そうだね。
うん。
だからまあ、知恵と努力で深夜番組で盛り上がれっていう話になるんじゃないですか。
そう。ね、いや、だからラジオだってやっぱ頑張ってると思うしね。
まあそうです。昔に比べればね。
うん、そう。まあまあ別に、いや、この高校生たちだってさ、変な話、こう、年を取れば、だんだん上がってくると、
はい、
まあ、変わってくるだろうしね。
ああ、そうだね。
ラジオっていいなみたいなことを言い出すかもしれないし
ね。そうですよね。多分、ここに、ランク外のポッドキャストってのはもう、話にもなってないからね。
いや、メディアとして認知されていないでしょ。
タレコミいただきました。ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月9日、ABC ニュース。営業前の女湯に侵入、男を逮捕。
うん。
9日、兵庫県豊岡市の木の先温泉にある入浴施設の女湯に侵入したとして、自称ミステリー作家の男48歳が建造物侵入の疑いで逮捕されました。男は女風呂は興奮すると容疑を認めているということです。
いや。
当時、営業前で女湯には客はおらず、点検作業に来た職員が全裸の男を見つけたということです。その際、男はすいませんと言いながら服を着て徒歩で逃走したということです。
うん、
男を発見した職員によると、服を着てジュースを買ってから出るなど慌てる様子はなかったということです。
うん、
警察によると、職員から通報を受けて警察官が現場から600メートルほど離れた JR の駅前で容疑者を発見し、緊急逮捕したということです。
うん、
容疑者は警察の調べに対し、女性用の風呂に興味があり、この時間なら誰もいないだろうと思って勝手に入った。女風呂は興奮すると容疑を認めています。温泉は清掃作業員などが出入りする時間帯だったため、正面玄関は施錠されていなかったということです。
ほ
ー。トリックとかではないっていうことですよね。
いやー、そこに引っかかんないんだね。
あ、
いやさ、自称ミステリー作家なのに、
そう。
一切そことは無関係だったのっていうさ、動機が。
なんかこう、ネタ作りのためとか、うん、女湯の構造を知っておく必要があるみたいな話ではないんですよ。女湯が興奮するから入ってるんです。
うん、あ、まあ、あるとすると興奮する創作意欲が湧くってこと
だ。あ、そうね。
うん。
下半身とともに創作意欲がムクムクしてくるっていうことかもしれない。モチベーションの問題だってことですよね。
行き詰まったので、旅に来た。ありがちなやつですよ。
そう、
ね。作家にありがちな。
作家がひなびた温泉街にっていう。
そうそう。
うん。なぜか女湯に。
いや、でもこれ。まあでも見る意図はないんだよね。だって誰もいないと分かっていて来てんだもんね。
あ、そうだね。まあ清掃時間だったのは知ってか知らずかですけど、単純に女湯に自分が全裸でいることに興奮するタイプな可能性は高いよね。 透明人間みたいな。
あ、そうね。そうだろうね。うん。シチュエーションが重要と。まあ、そのあたりはちょっと作家っぽいっちゃ、作家っぽい。
設定が大事だっていう。
そう、自分を、なんかこう、あの、擬人化じゃ、自分をキャラ設定にして、置いてるよね、うん。自分をその女湯に全裸としてね。
その状況を非常にたくましく想像しているってことですよね。
うん、そう、うん。主人公をこんな状況に置いてみようっていうさ。ああ
ロールプレイだ。
そう。ちょっとこの人のあの作品はないのかね、気になりますよ。
ないんですよ。あの、このニュースには本名載ってなかったんですけど、別のニュースにはあって、それでいろいろ検索はしてみたんですけど、著作は一本もないですね。
まあもしかしたらでもほら、ペンネームの方が異常に有名かもしれません。
ああ、本名で捕まったからわかんないけれども。
そう、もう、ああ、と、あの人、と。あ、あの。あの、女湯トリックで有名な。
ああ。本当はね、ちゃんと実際に活かしてた可能性はなくはないんでしょうけど、この人ね、初犯じゃないんですよ。
ああ、まあそうでしょうね。
うん。2025年の2月頃にも、下半身を露出して捕まっているっていう。
ああ。
駅でね。
あららら。女湯関係ないですね、
うん。関係ないんで、まあだからその、どっちかっていうと、露出する方に興味がありそうな気はするね。
そうだね。
あとはその、ダメなシチュエーションでダメなことをしちゃっているっていう。
ああ。
うん、ドキドキ感ですよね。
そうね。ちょっとこの人は、それをね、ちゃんとなんか活かせればいいのよ、作品にね。
ああ、
うん、
これから出すであろう、著作にね。
活かせればいいんですけど
ね。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月9日、読売新聞。北海道新幹線、青函トンネル内を36キロで走行。
え？
北海道新幹線の青函トンネルで先月、走行中の列車の運転士が加速の操作を忘れて、一時時速36キロまで減速していたことが JR 北海道への取材で分かりました。運転士は、ぼーっとしていたと説明しているということです。
いやいやいや。
JR 北によると、9月30日午後11時頃、東京発新函館北斗行きのはやぶさ39号の運転士は、トンネル内で下り勾配に差し掛かったため、ブレーキをかけて走行。その後、上り勾配に変わってブレーキが自動解除されましたが、加速の操作をせず、速度が時速36キロまで下がったということです。
うん、
トンネル内は最高160キロで走行可能で、最低速度の規定はありませんが、あまりにもスピードが遅いことに車掌が気づいて指摘。運転士は加速の操作をして速度を上げ、列車は定刻通り新函館北斗駅に到着したということです。
うん、
乗客に怪我はなかったということです。
だいぶ巻き返しましたね、それね、その後。
間に合ったね。
それが危ない気がするけどね。
ああ、そうなんですよ。うん、36キロからだいぶ速度を上げて定刻通りに着いたっていう。
まあ、スピード違反みたいなものはないんでしょうけど。
あ、そうね。
うん。
いや、どうだろう。速い方のスピード違反は多分あるでしょう。
まあじゃあ、そこをギリギリで走ったから間に合ったってことだよね。
そうね。あ、遅かったね。最高160キロまで OK だってことで。
まあもしくはどっか一個駅を飛ばしたか、みたいな。
ああ。
巻き返し方を。
まあまあ、青函トンネル内ですから。
ああ、そうかそうか。
うん。なんだっけ。なんか青函トンネルの中に一個駅あるけど、あそこは止まんないからね。
ああ、そう。
うん。
まあ、でもこれあの、なんだろうね。ちょっと、よくわかんないけど、まあ、確かに暗いから、あんまスピード感覚とかなくなるのか。
う
ん、外に。
ああ、そうだね。あの、トンネルの中で、あの、ライトが通り過ぎる感覚でスピードが分かるとしたら、まあ、ライト自体がすごく少ないとか。
うん。てか、ぼーっとってか寝てるよね、多分。
ああ。まあ、今さ、多分、ほぼほぼ自動運転みたいな感じだとは思うんですよ、新幹線は。
でしょうこれ。だってさっきの話だとね。
ねえ、だから、あんまり、それを気にせず走っていたらいつの間にかすごい遅くなっていたっていう。逆もあるんで珍しいねっていう感じですよね。
あ、そうか、そうか。そうだね。うん。いや、ぼーっとしてたってなんか、本当かな、なんか、漫画読んでましたとかかもしれない、ね、正直。
あんまりにも自分がすることがないんでっていう。
おー、いや、そんな気もするよ。ま、うん、っすぐだったりしたらと、まあ、まっすぐだしね。うん、まあ、あとはあれだよね、その間に、ちょっとあの、説明書を読んでました、みたいな、ね。
ああ、どうやって加速するんだっけっていう。
そうそうそうそう。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月11日、トースポ。 アメリカ、男が体内に水筒を入れたまま逮捕。
ん？
アメリカ、フロリダ州で、尻から体内に水筒を入れた状態の男が逮捕されました。アメリカ、FOX6 が先日報じました。ポーク軍の保安官事務所の保安官によると、公園のトイレの中に全裸の男がいると通報がありました。
うん、
保安官は、裸なのか、それともすっぽんぽんなのかと尋ねました。靴下だけ履いていれば裸ですが、すっぽんぽんなら全裸だと説明しています。現場に到着した副保安官によると、ウォルター・フライマイヤー被告51歳は、すでに服を着ていたため、公園の外へと誘導したということです。副保安官は、服を脱いでいたことで通報されたけど、今回は見逃してやると説明し、逮捕は見送ったということです。しかし、フライマイヤー被告はその直後に道路を渡って鉄道の線路に立ち入り不法侵入。身体検査でメタンフェタミンの残留物が付着したガラスパイプが発見され、結局副保安官により逮捕されることになりました。
うん、
保安官によると、フライマイヤー被告にはこれまでに25回の逮捕歴があり、州刑務所にも5回服役していたということです。逮捕され、拘置所に入る前、銃やナイフや薬物などを持ち込まないよう身体スキャナーを通されます。そして今回スキャンして見つかったのは水筒でした。保安官は、そう、彼はその水筒を入り口からではなく出口から突っ込んでいたんだ。意味はわかるだろ。俺たちは言ったんだ。おい、何してるんだってね。そしたらフライマイヤーは、いや、その体の中に入れたんだって言うんだ。飲み込んだわけじゃないんだと語っています。フライマイヤー被告は重罪2件と軽罪2件で12,000ドル、約183万円の保釈金を支払うことなく拘留されました。保安官は、でも今の彼は水筒なしで拘留されていると締めくくったということです。
いや、何がそんなにみんな誇らしいんだろう
ね。いや、これはトースポの翻訳口調の問題ですよね。
いや、でもさ、いや、まず最初の辺もよくわかんないね。靴下の有無を非常に気にしているとかさ。なんかもうさ。
靴下だけ履いていれば裸だけど、すっぽんぽんなら全裸だっていう謎のルールがあるんですよ。意味が
わかんないんだって。
うん、靴下の有無でちょっと変わるんですよね。これが保安官基準なのか、連邦法によるものなのかちょっとわかんないんですけど。
どっちでもいいよ。
治安を乱してるのはそこじゃないと思うんですけどね。どうだろう。やっぱ靴下一丁の方が治安を乱すっていう判断があったんじゃないですか。
だと思うよ。そのなんか、よくわからないっていうか、わざとだろお前その残したのはっていうのも、ちょっとありますよね。
ああ、そうですよね。なんかこう、本人のやる気に関わってくるっていう。
で、水筒を突っ込んでいた。
そう。その時は捕まんなかったけど、まあ、結局、薬ですよね。ドラッグをやっていたってことで捕まって、うん、じゃあ、拘置所に入りましょうっていう時に身体検査をするわけですよ。
うん。
で、ボディスキャナーを通したところ、なんと体の中に水筒があったと。うん。入り口からじゃなく、出口から入れていたんだっていう話ですよね。うん。
いやー、水筒の中にさらに何かあったりしたらまた面白いです。
ああ、二重三重にパイプ状になっているぞっていう。
いや。
そう。だから裸にプライドがあって、手にも何も持ちたくないと。
うん、そう。
でも、水分補給は大事だねっていうことになると、じゃあどこに持とうかっていうね。
まあ、ウェアラブルって意味ではウェアラブルです。
ウェアじゃないよね。
ウェアじゃない。インサータブルってことかな。
ねえ。
まあでも、本人のスタイルなんでしょうね、これがね。
ああ、そうね。自分で中に入れたって言ってますしね。うん、偶然ではないってことですよ。
まあ、その、ちょっと太さとかに興味はありますけどね。
そうね。イエティみたいな太さではないと思いたいですよね。うん、
もう。
なんか取っ手がついてるのはお前の尻っていうことになってない方がいいですよね。うん、
いや、ちょっとね、ほんと、でもアメリカの水筒でなんか全部でかそうなイメージがあるけどね。
まあ、イエティとは言わなくてもスタンレーって可能性が。
いや、日本であの小型水筒とか多分存在しないと思うんですよ。だからあんなちょこちょこ のための水筒とかって。
日本でちょっと流行ってる 200ml 入るみたいなじゃないですよね。
あ、そうそう、だって。そんなの一気だろみたいな世界
じゃん。一口だもんね。
そう、だからさ。ちょっとだいぶ太いんじゃないかと思うけどね、これ。
では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
もう大変ですよ、不審者の情報を見るのは。というのも、最近ね、熊出すぎなんですよ。
ああ、そうらしいね。
うん。我々はよく参照している日本不審者情報センターっていうところがあるわけですけど、
はい、
ここ見ると、 クマクマクマクマクマ、猿クマクマ、鹿、車上狙い、不審者みたいな、それぐらいのレベルなんですよね。
おお、クマ度が高いね。
7割ぐらいクマですよ。
いやー、これちょっと、そういう意味では問題だけども。
別の問題なんですよね、これはね。
別の問題だね、これね。
うん。で、しかもね、もう本当に東北がやばいんですよ。
あらら。
もう秋田はもうクマに占領されていると言っていい。うん。だ必然的に不審者が、それ、異難になるんですよね。
ああ。
不審者も、路上に出てる場合じゃないんですよ、秋田では。
いや、熊にやられてるやつも数件いるでしょうね。うん、だ出ない。で、もう出れないと。
ニュースになってないだけでね。
そう。うん、
まだ人々が気づいていない被害があちらこちらである可能性はあるよ、マジで。
あるかもしれないから
さ。うん。本当にね、不審な人じゃなくても街に出るのが危ないっていう状況ですよ。
なんか、熊情報だけ別にしてもらえないかなって。
分けてほしいですよね。私は独自のフィルタリングを実装して、熊情報とか見ないようにしてますけど。
ああ、そう
か。うん。素で見るとね、不審者探しに来てもね、なかなか見つけられないっていう不思議な状態になってますから。
それってある意味、機能しなくなるよね。その不審者アラートがね。
うん。
ねえ。いや、
これは不審者情報センターがどうにかするでしょう。
熊情報は別ですと。こちら。
そうですね。そうなる日が来るかもしれないっていう嫌な感じですけども。
う
ん、
そう、ね、
まあ、そんな中、タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月2日、愛知県、午後4時頃。高校生風の若い男性が、児童らに対し、一緒に財布を探してくれないなどと声をかけ、財布あった蹴ってくれ殴ってくれなどと声をかけたということです。
お
ー。なんで？
メガネメガネと一緒じゃない。
え？
ここにあった。お前持ってたじゃんっていうさ。ああ、ごめんごめん。
はいはいはい。
なので、お仕置きを。
ああ。人様に迷惑をかけたんでっていうね。
うん。
うん。
ちょっと、ストーリーを作るにはこれしかなかったもん。処罰を受ける。
ああ、そうね。
罰して罰してっていう。
いきなり何か殴る蹴るを児童から受けるためにはどうしたらいいだろうかっていうことを考えた末に、
そう。
自分のせいなのに相手に助けを求めて迷惑をかけたっていう、うん、ストーリーを考えたってことですね。
いやー、複雑だな、この人、思考がね。
10月2日、福岡県、午後3時50分頃、下校中の小学生が見知らぬ白髪の高齢の女性から、欲しいな、欲しいな、と手を差し出しながら声をかけられて、さらに、その女性が逃げ出す児童の後を笑いながらついてくる事案が発生した、ということです。
それは一種の妖怪です、ね。本に載るやつだ、都市伝説の本に。
これはね、ターボババア並みになんか名前がつきますよね。
欲しがりババア。間違いない。
なんかこう、命に関わる何かを取られるタイプですよね。
そう。
うん。
これはね、あげるなんて言っちゃ大変だよね。
そうだ。赤い髪、青い髪どっちが欲しいかっていう時代があったのと同じように、今は何かを欲しがられる時代だっていう。
そう。
うん。
寿命とかを取られるの。
ああ、そうね。寿命とかだと、まあ、だいぶ伝統的な感じがするね。うん、
半分取られるみたいな。
ああ、そうか。欲しいな、欲しいな。お前の個人情報欲しいな、とか。
ああ。
現代的な感じで。うん、お前のログインパスワードが欲しいなっていう。
このおばあさんは受け子なのかもしれないって気がする。末端だろ、これはっていうさ。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月3日、岡山県、午後5時頃。路上で中学生への声かけが発生しました。自転車に乗った中年男性が、帰宅途中の中学生に対し、新聞を読まなくて、なんでニュースがわかるんかななどと声をかけた、ということです。
いいですね、これは。
ねえ、うん。やっぱ一時情報大事おじさんですよね。
うん。そうだよ、そんなさ、いろんなところからの、ねえ、いろんなとこからこう、拡散されているような情報はね。
うん。
いろいろ尾ひれがついてるでしょうと。
バイアスがあるぞと。
そう。
うん。YouTube のまとめ動画なんかを見てるんじゃないっていうね。
誰がまとめたとかが重要なんだ。いや、いいですね。こう、なんか、こう、さっきのあれじゃないけどさ、こう、オールドメディアのさ、 危機感を覚えて、オールドメイがなくなることに危機感を覚えたおじさんが、こうね、回っているっていうのがいいよね。
うん。公平中立をちゃんと保ちたいおじさんですよね。
ちょっとこれ、あれだよね。地方新聞あたりのなんか、キャッチコピーになりそうだよね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
陰謀ウィークがね、ロシアで流行ってる。
そうですね。ロシアで流行ってるし、どうやら、春夏のクチュールコレクションなんかにも、陰謀付きのドレスなんかが出ていると。
うん。いや、これでいくとさ、要は、まず永久脱毛をして、
うん、
で、あとは、その形はそのウィークでいろいろ、毎日変えてもいいよっていう世界じゃん。
なるほどね。ファッション的にはそうですね。
そうなるとさ、もうもはやあれだよね。みんなスキンヘッドをまずして、で、ウィッグっていうのが、髪型って概念じゃなく、もうウィッグなんだってやってくれるとさ、
はいはい、
結構世のさ、薄くなっちゃった人とかも助かるよ。
毛は自分でデザインする時代だっていう。
そうそうそう、なんか、頼らないっていうさ、自分の、うん、なんかそれありじゃないっていう気がしたんだけど。
なんかこう、その、奇抜なヘアスタイルとかもそうですけど、
うん、
自毛じゃ限界があるっていうのはあるよね。
ねえ、だってほら、昔の、なんだっけ、あれ、音楽家はみんな自毛じゃない。ね、
そうですね。ベートーベンとかそういう時代のやつは全部カツラですよね。
だからカツラはなんか、なんていうの、やっぱりちょっとこう、隠してる感みたいなのがあるから、今でもさ、ちょっとこう、後ろめたいけど。
そうですね。
うん、積極的に。
うん、あ、そうだよ。だからその、カツラの人が、いかにも自然なカツラしか被んないから、そういうイメージが残るんですよね。
そうなんです。
変なカツラをいっぱい被ればいいわけですよ。
ポルナレフみたいな。
ああ。ただのリーゼントじゃねえのかと思うけど。ああ、でもリーゼントじゃないのか。うん。
円柱だから
さ。そうだね。皇居を逆さまにしたような髪型ですからね。うん。
いや、だから、それは次元で無理っていうのに、果敢にチャレンジする人たちっていう、カテゴリーにすればさ、
うん。そうだね。
ポジティブじゃないですか。うん。
あと、毎日変えるとかね。
あ、そうそうそう。今日はリーゼントで、次の日はな、ちょんまげみたいな。
やっぱり変じゃないかっていう。
だからもう、変な方向で行くしかないけど。
いや、別に、今日はソフトモヒカンで、明日はロン毛でっていうのもありじゃないですか。
ああ、そうか、そう。
いや、うん、その日の気分でっていうのはありですよね。
そうだね。長さが究極的にその、頻繁に変わるってなったら、さすがにおかつらですよねってなるからね。
そうそうそう。で、女性がちょっとエクステは普通になってきたのと同じように、カツラも普通になると面白いんですけどね。
いや、そう、あるんじゃない？やっぱもう、自衛でやるそのファッションに限界が来たなと思えばね。
うん、うん、
まあ。限界来てるから今こういう風になって、陰謀にはね、手を出しているわけですよ。あれだね。今後はね、はい、耳毛もおしゃれだねって。
そうだね。耳に貼り付けるタイプの。
そう。
うん。もうコントでしか見たことないような耳毛をつけるっていうブームが来るかもしれないもんね。うん。
いや、ほんと、いや、最近ね、亡くなられましたけど、やっぱり村山富市氏みたいな、あれがファッションになるかもしれないが。
そうだ、トンちゃんリスペクトで眉毛も伸ばそうっていう。うん。だって、村山さん自分で眉毛用の櫛を持ち歩いてましたもんね。
持ってた。
うん。あれはちゃんと自覚しておしゃれなんですよ。
う
ん、
そうね。切るって選択肢を知らなかっただけかもしれないけど。
ああ、まあ、あえてしなかったんでしょうしね。
あえてしなかったのかな、
うん。
うん。まあそうですよ。だからさ、使えるものは全部使おうっていうのが根付いてきてるんだったら、やっぱり耳毛、鼻毛ね。
この辺
り。
鼻毛もね。
バカボンみたいな感じになるわけよね。
そうだ。
鼻毛ウィッグで。
鼻毛ウィッグはなかなか息がしにくいね。うん。やっぱでも我慢ですよね、ファッションは。
いや、もうそれはもう口呼吸できますよ。
そうですよ。もう音もあんま聞こえないけども耳毛も生やす。うん。あと、サインするときとかすごい不便だけど腕毛とかもね。
いいね。
うん。
あれだよね、スターウォーズのチューバッカみたいな感じ。どちらかっていうとね。
そこまで言うともう着ぐるみだけどね。うん。着ぐるみで街を歩くのが普通になる日が来るかもしれないからね。
そう、いや、ファッションを突き詰めたら、もはや人間の形ではないって感じ、ね。
そうだよ。うん、人型であることにこだわる必要はあるんだろうかっていう。
そう、なっちゃうかもしれないね。うん、
ね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。